正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今週も始まりました正木明の地球にいいことですが、やっぱり世の中はどんどん、ね、地球環境に優しい動きをしようという声があちこちで僕は聞こえるようになったんですが、荻野さんどうですか？
そうですよね、なんかこう本当にあのメディアでもね、テレビやラジオでも聞くようにもなったし、会話でもよく出てくるようになりましたよね。
そう、皆さんの周り、また皆さんはどうでしょうかね、意識は高まっているんでしょうか、逆に大したことないと思っているの方も多いのかもしれませんけども。
そうですね、そんなお話も聞きたいですね。
そうですね、地球を取り巻くいろんな環境についてね、今こんなになってるんですよと、こういうことが問題になってるんですと、どうやって取り組んでいきましょうかっていうお話をお届けしたいと思いますが、今日も素敵なゲストをお招きしておりますので、後ほどご紹介したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
先週のね、この正木明に地球にいいことはですね、パタゴニアの方にねお話を伺いまして、もう次々といろんなアイデアがね出てくる、もう本当に目が離せないね、全然僕イメージが変わりました。
そうですか。
一アウトドア、ね、ウェアメーカーかなと思ったら全然それは本当に一部だっていうことがねよく分かりましたが、今日ですね、今日の話題はですね、ガラッとまたテーマを変えまして、エネルギー、まあいろいろありますけどもね、エネルギーの地産地消、
地産地消ですね、
のお話を、ということで、皆さんお付き合いいただきたいと思うんですが、まずゲストの方はご紹介いたします。
宝塚市の方からお越しいただきました。宝塚市環境部環境室地域エネルギー課というところがありまして、そこの荒木高正さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今ラジオをお聞きの皆さん、行政さんのお話が硬いんちゃうかなとか、
すいません、正木さんから言ってしまいましたが、
いい、
言っちゃいますね。
そうですよね。
でもすごいね、あの柔和な方で話しやすい方に来ていただきました。はい、まずですね、地域エネルギー課、こういう課があるのは市県とかで珍しいんじゃないですか？
そうですね、私も仕事柄他の市の方とかいろいろ関わる機会があるんですけど、なかなかこうエネルギーっていうのが加盟に入ってる市行政ってあんまり、まあ、ないわけじゃないんですけどね、そんなに聞かないですね、正直ね。
私は市民なんですけど、宝塚市民なんですが、初めて知りました。
いや、もう私も仕事を始めるまで知らなかったので。
こういうところがあるんですね。
ちなみにこの地域エネルギー化というのはいつできたものなんですか？
震災の翌年なので、2012年の4月にできた感じですね。
震災の
東日本です、
ね、大震災なんです、
ね、2012年ですね、7年ぐらいということなんですが、基本的に簡単にですね、どういうお仕事がメインなのかお話しいただけますか？
はい、メインの仕事は大きく2つありまして、省エネルギー、使うエネルギーを減らしましょう、っていうのが一つ、でもう一つが再生可能エネルギーの導入推進、作るエネルギーを増やしましょう、これが大きな二つの仕事になってます。
なるほど。で、作るエネルギーといっても再生可能エネルギーなので、この言葉自体もねよく聞く言葉ですけども、ちょっと難しいと思うんですが、要するに例えば石炭とかはこれ燃やしちゃったらもうねなくなっちゃいますよね。でも例えば太陽光とかはもう太陽なくなったら僕たち生きていけないですから、もうずっと地球にね、すごいエネルギーを注いでくれてます、そういうものを使っていきましょうということですよね、簡単に言うとね。
はい、おっしゃる通りです、
で、地域エネルギー化として今日のテーマでありますエネルギーの地産地消を推進していこうと、食べ物とかはわかるんです、地元のものを食べたら、何でしょう、輸送コストも少ないし、お安く、また新鮮なもの、美味しいものを食べられる、 エネルギーも同じ考えということですか。
例えば、まあ、お家家で考えていただいたときに、はい、例えば家の屋根に太陽光発電がついていたら、うん、家でエネルギー作れますよね、うん、で当然家の中で生活をしている限り私たちってね電気だったりいろんなエネルギー使ってると思うんですけど、はい、自宅の屋根でエネルギーを作って自分の家の中の生活で使う、うん、これもまあ一つの地産地消です。
なるほど、
はい、
ただねやっぱり思うのはそれだけでは賄えないかなとか思ったり、今ご自宅で自宅でって言ってきますよね、うん、でもそれをちょっと規模を広げようと思ったらやっぱり太陽光パネルたくさん、ね、並べなきゃいけないとか考えてしまうんですけども、うん、そのエネルギー簡単に言うとエネルギーの地産地消についてのまあメリットとデメリット、
はい、
まあ、両方やっぱりあると思うんですがそのあたりについては、はい、
そうですね、まずあのメリットなんですけれども、うん、はい、エネルギーで言うと、まあ、エネルギーもやはりあの持ってくるのにあの場合によってはインフラ整備でお金がかかってしまったりということがありえますので、
電線張らなきゃいけないし、電信柱立てなきゃいけない、
そうなんですよ、はい、だからもともと電気が通ってないようなところに設備作るんであれば今言った設備の投資っていうのお金が絶対かかってきますよね、うん、
はい、
うん、じゃあ例えば宝塚市でちょっと仮に考えてみますね、
はい、
宝塚市の中でエネルギーが新しくできるような発電所ができた場合、
うん、
今までは宝塚市の他から当然エネルギーを取ってきてるわけですよね、はい、どっかで作られたどこか分かりませんけど、うん、隣の市だったりまだその隣の市だったりそこからエネルギーを取ってきてますと、
うん、
ということは市外にお金を払ってることになるんですよね、電気代なりエネルギー代金として、
うんうん、
ただじゃあそれが宝塚市の中でエネルギーが作れるということであれば、うん、地域の外にお金が行かないんですよね、
うんうん、
宝塚市の中でお金を払う人それからお金をもらう人っていうのが出てくるので、うん、あの経済の活性化につながるっていうのがまあ一つ大きなメリットかなと思いますね、う
ん、なるほど、
メリットがね、はい、そこですね、はい、
もしかしたら例えば大きな災害が起きたりとか、
はい、
今年はね関東地方で大きな停電があったり千葉県でね、はい、あったりして、ああなるとやっぱり電信柱がたくさん倒れて遠くから電気を送ってくるから、うん、来てるから、うん、そういうことになるですよね、
う
ん、
そうですね、はい、今の話だと、当然市外から遠くから取ってきてるので、うん、その経由してる今の話だと電柱ですか、うん、電柱土地の電柱がもう倒れてしまったり、うん、そもそも電気作ってる発電所がもう使えない電気作れないってなってしまったら、うん、当然もう電気使えないっていうことになりますけど、うん、地産地消で近くで作ってる、もしくは例えばさっきの話であればもう自分の家の屋根で作ってるっていう時であったら、うん、特にそういうのは関係なくなりますよね、うん、
これねデメリットの方強いて言えば
強いて言えばですか、はい、まあ、これちょっと私の考えも入るんですけど、
はい、
もうあっちもこっちもでエネルギーの地産地消、じゃあ例えば地域単位で宝塚市はもう完全に地産地消を実現しましたってなって、うん、で他の市もなりましたなりましたってなってた時に、うん、市議官のなんていうんですか、つながりというか、じゃあ宝塚市の中で何かね災害があったりした時に他からエネルギー取ってくることになるんですよね、結局
そうなりますよね、
そうなんですよ、まあ、使えない場合はですけど、
ね、
非常時とかにちゃんと融通できるようなシステム作っておかないと、うん、地域じゃあ全部ダメになっちゃったら宝塚市そのまま沈んでしまうってことになっちゃうので、う
ん
う
ん、隣の市は電気あげませんとか、まあ、そんな意地悪はないとは思います
ないとは思うんですけどねそういうのはちゃんと作っておかなきゃいけないのかなとは思いますね、うん、
なるほどね、はい、そのあたりがまあ課題の一つ、まあ、これからどんどんね対策を取っていったらそれはね実現できないことね、デメリットがメリットになってくる可能性もあります。
そうですね、はい、
で具体的にですね宝塚市さんとしてはですね、はい、どんな取り組みをこの課ではどうやられてるんですか。
はい、まずですね宝塚市では再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例という条例を作っています。
うん、
はい、で、まあ、この条例、まあ、ちょっとね行政ザ行政みたいなね私が申し上げたんですけど
覚えて
まあどういうものかって簡単に申し上げると、
はいはい、
まあ、再生可能エネルギーっていうのは市みんなのもんですよと、当然行政だけのもんでもないですし、うん、まあ、市民の方、もちろん市民の方、事業者の方、皆さんで共有するべき財産なので、
うんうん、
みんなで再生可能エネルギーを利用してそのメリットを共有してみんなで進めていきましょうっていうのを、うん、定めた、理念を定めた条例になってます。
なるほど、市を中心として、まあ、企業もそうですし、はい、個人もそうですし、うん、みんなで作ってみんなで使いましょう、
はい、
っていうことですか。
そうですね、
なるほ ど、
なるほど、例えば個人で屋根の上につけようと思ったら当然お金もかかりますし、
ね、
後々元は取れるんでしょうけどもね、やっぱり、ね、作ってったら、
まあ、
でもそういう時に助成があったりとか、 ていうこともあるんですか？
そうですね、今ちょっと今年度については特に助成制度はないんですけれども、はい、まあ、今後そういう制度っていうのも考えていけたらいいなとは思います。
なるほど、この条例にのっとってそれを進めようということなんですかね。はい、今お伺いしたら大体太陽光発電ですかメイン？
そうですね、宝塚市が山の斜面からまあ平地に向かっているような地形になってまして、うん、実は3分の2ぐらいが森林なんですよね。あんまり知られてないんですけど、
自然豊かな。いや、僕もよく自転車で走りに行きますよ。坂瀬がずっと上がってったりとか、
はい、あ、一
回行きましたね、向こう側沿いに自転車、
ね、あ、そうなんですね、
そう、ご一緒にね。
例えば風力発電だったりというのもなかなかこうある程度風が見込めないと電気作れる見込みがちょっと立たないので、うん、ちょっと難しいのかなというところもあったりして、で、どうしても神戸大阪から結構宝塚って距離が、ね、近くてアクセスがいいので、はい、結構家が多いんですよね、住宅都市と言われてるんですけど、うん、ってなってくるとやはりメインは太陽光発電、建物が多いということなのでね、うん、そこに設置していただくのがメインな、どうしてもなってくるのかなっていうところはありますね。う
ん、なるほどね、
はい。
さあ、後半ではですね、実際、まあ、どのような形で現実的には進んでるのか進んでないのか、まあ、進んでるとは思いますが、あとですね、実際に使ってみて市民の方の反応などについてね、はい、お話ね、まだお聞きしたいと思います。
少し
お休みしましょう。ここで一曲です。
はい、歌はダニエル・パウターでバッドデイ。
はい、今日は宝塚市のね、市の、はい、地域エネルギー課、荒、はい、木さんにお越しいただいてますが、
はい、
実際そのエネルギーの地産地消を、まあ、進められてる形、条例もできてという、ね、お話でしたけれども、実際はどうですか、その条例ができて、まあ、課がその前にできてどれぐらい、まあ、浸透してるのか、はい、どんな感じでしょう今。
そうですね、私今の課で仕事し始めて、今年4年目になるんですけど、市民の方でもやっぱりこうそういうエネルギーのこと、はい、まあ、積極的に知ってくださっている方といいますか、積極的に取り組んでくださっている方っていうのもいていますの、いらっしゃいますんで、まあ、そういう方にはある程度認知はされているのかなっていうふうにやっぱり仕事をしてて感じる一方で、今までそこまで深く考えてなかったっていう方には、あ、そういうかあるんだねって初めて知ったっていう方もやっぱりいらっしゃるので、私たちもいかにこうね、普段そういうのに関わりがない市民の方っていうのも当然いらっしゃる中で、うん、そういう方にどうアプローチしていくのか、うん、でそういう方にどうやってエネルギーのことを考えてもらって取り組んでもらっているのかっていうのは考えていかなきゃいけないところなのかなとは思ってます。
うんうん、はい、あとなかなかこう腰上げにくいのはやっぱりメリットあんのかと、うん、やる興味あって やりたいんだけどお金かかってしょうがないとか、うん、実際に例えばある程度自分の家または敷地内で発電ができたとしても 100% やっぱり電力が賄えないんじゃないかとか、 僕なんかすぐそう思ってしまうんですね、うん、だからなかなか普及していかないかなとか思うんですけど、
ね、まあ、以前から あったものでもそういうことを考えてしまいますよね。採算は取れてるのかなとか、うん、結構最初に投資がかかるので、ね、それを電力会社に買ってもらってって言って、以前今までのね従来のそういう仕組みとまた変わってきたんだなと思っても、なかなか難しい話に耳を傾けるのにすごい労力がいるみたいな感じがね、
うん、今って結構そういうのは入りやすい環境にはだいぶ昔から比べたらなってるんですかね。
まあ、世界はもちろんなんですけど、日本でも、まあ、エネルギーっていうところは関心少しずつ高まってるように、まあ、私がね、うん、そういう仕事してるからっていうのもあるかもしれないんですけど、そういう意味ではアクセスしやすくというか、うん、はなってるのかなって個人的には感じるところはありますね。
だからですか、でもそういうのが感じるということですか。
そうですね、はい、
高齢の方とかね、お年寄りとかはやっぱり、電気というのはどっかの電力会社が作ってくれて、スイッチ入れたら電気がついてと、それを自分でとか自分が住んでる市が作り出すとかいうのはだいぶこう考え方を変えていかないと。
そうですね、正直やっぱり、やっぱり持ちは持ち家じゃないけれども、うん、その企業さんの持ってるね、まあ、そこが安心なのか、まあ、そういう営業のところが強いから、そういう情報の方に流れていくのかとか、まあ、自分自身のことも含めてですけど、なんかその情報のこう取得の仕方がね、もう少しなんか具体的に分かりやすかったら、もっと入りやすいのかなっていう気はちょっとしたりしますね。
一市民からの要望ですが、いかがですか。
いや、もうやはりおっしゃるところよく分かりますんで、私たちもそれは積極的にもっと取り組んでいかなきゃいけない、今十分できてるとは全然思ってませんので、まだまだいろんな市民のご意見とかも方のご意見も聞きながら、もっとどうしていけばいいのかっていうのは考えていきたいなとは思ってます。
この番組にねお越しいただいたっていうのは、これ一つのきっかけになるので、ラジオをお聞きの皆さんで、もし宝塚にお住まいの方はこういう取り組みしはしてるんですよっていうのをお分かりいただいたと思うんだよね。
そうですよね。
ちょっと市のホームページとかアクセスしていただくと情報は出てくると思いますけどね。さてこれからの宝塚市のエネルギー行政というか地産地消に向けてですが、はい、どういう計画具体的にあるのか、またその将来こうしたいってのはありますか。
先ほど申し上げたその条例っていうのにはあくまで理念を掲げているものであって、それに基づいて、まあ、計画を実は作ってまして、はい、宝塚エネルギー2050ビジョンという計画を実は作ってまして、
そうなんですね、
はい、で、まあ、計画の中に入ってるんですけど、まあ、2050年までにエネルギーをまあこれぐらい市の中で入れましょうっていうような目標を掲げている計画になっています
。入れましょうというのは、宝塚市で作り出そうということですか。
そうですね、
エネルギーを、
はい、エネルギーを作り出し、でなおかつこれぐらいエネルギーの使用量も減らしましょうという、まあ、両面の目標が、はい、そうなんですよ、入っている目標になってるんですけど、
これ具体的には何かあるんですか、数字とか。
はい、数字でいくと、2050年までに、
はい、
家庭部門の、なのでお家、宝塚市の中にあるご自宅家の、再生可能エネルギーの自給率を 50% にしましょうという目標を掲げてます。っていう目標があるんですけど、まあ、なかなか正直現状、まあ、2050年でまだ30年ぐらい先の話ではあるんですけど、
それでもね、はい、50まで持っていくにはね、
そうなんです、なかなか正直進捗状況としてはまだそこまで高い数字っていうのが出てませんので、まあ、当然私たち筆頭にこれからその数字をどうやって伸ばしていくのかっていうのは、具体的に考えていかなきゃいけないところですので、まあ、その計画に基づいて助成金を作るのか作らないのかとか、じゃあ行政でもっとできることはないのかとか、っていったところをもっと突っ込んで議論していかなきゃいけないところかなと思ってます。まだまだ道半ばです。
いやー、これから大変ですね。だけどね、
そうですね、
特にその環境保護活動で最近若い方の動きがめちゃくちゃね、はい、目立ってニュースにも最近なってますけども、宝塚市に住んでる若い方々の反応とかなんかありますか、そのこういう取り組みに対して。
若い方、そうですね、市の事業で、市内に大学が一つだけありまして、で、まあ、そこと1年に1回ぐらい情報交換したりはするんですけど、あとは、まあ、市が主催する市民向けのイベントで、親子向けっていうのをたまに実施をするんですね、はい、でそこで、まあ、市民の方、まあ、 それこそ小学校とかもっと小さいお子さんをお持ちのお父さんとかお母さんにご参加いただくようなイベントとかあるんですけど、うん、周りに聞くとあそんな変わるんだってやっぱあんま知らないっていうのを声を聞くけれども、やっぱ実際エネルギーのことを子どもと一緒に考えるっていう子どもの勉強にもなるし、うん、もっと積極的にやってほしいというようなお声をいただいたことがありますね。
怒られた方はぜひもっとやってくださいみたいなね。どんどんぜひやっていって。
最後にお伺いしたいんですが、うん、日本でですね、ある行政は市は気候緊急事態宣言というのを出している市があったりしますか？ご存知ですか？
聞いたことはあるんですけど、すみません、どこかと言われると今わからないんですけど、
うん、僕が知る限りでしたら長崎県の壱岐市と神奈川県の鎌倉市が、うん、気候緊急事態宣言、
はい、
出してるんですって。
大ニュースになりましたね。
ね、宝塚市もそろそろそういう動きを、うん、ね、そうするとやっぱり注目もね、浴びますし、うん、はい、あ、宝塚市こんなことやってんだってね、
ね、
なりますもんね。
ちょっとこう緊急的な、ね、こうアプローチも必要かもしれませんね。
そうですね、うん、そういうアプローチも考えなくてはいけないタイミングに来てるのかなと思いますね、うん、やっぱり、
なるほどね、はい、これから多分ね大変だと思いますが、この地域エネルギー化、うん、
はい、
ね、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいと思います、はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様は宝塚市より環境部環境室地域エネルギー課荒木高正さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいろいろお便りをいただいてるんですが、ちょっと今日はお時間なくてですね、お名前だけですけども、はい、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、もうね、たくさんいただいて本当ありがとうございます。今日はね、小野市の方からもいただいていますし、そうですね、ありがとうございます。この方はお名前読んでもいい方ですかね、ラジオネームはないので、はい、安倍さんという方からいただいてます。そしてラジオネームパプリカさんからもいただいてます。ありがとうございます。姫路の方からですね。そして神戸市は東名田からもいただいています。ありがとうございます。そしてこの方はどこでしょうか。住所がないですけれども、はい、おはよう朝湯さんからいただいてます。
おはよう朝湯さん、はい、ありがとうございます。中身はですね、結構お天気、天気予報などに関するご質問が結構来てるので、またこれ時間がありましたら ね、まとめてね、お届けしたいと思います。
まさきさんがじっくりねお話しいただけると思いますよ。いろんなメッセージありがとうございます。
はい、はい、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは078-361-0005、078-361-0005、またメールではまさきアットマーク jocr.jp、 まさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。
はい、お待ちしております。
はい、11月のプレゼントですね、まさきさん。はい、パタゴニアさんからいただいていますトートバッグ、こちらのオーガニックコットンのトートバッグを3名の方にプレゼントいたしますよ。どしどしご応募ください。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。